町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が胎内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。続いて2章1節から20節です。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためだった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らせていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。最後にマタイの2章9節から12節です。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。するとかつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の行く国に帰っていった。聖書の箇所は以上です。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。皆さんとご一緒にこうして東京センターチャーチのクリスマス礼拝を捧げることができ、そして本当に心から主のご降誕をお祝いできること、心から感謝をしています。特に私たちの場合はこの12月からこの東京センターチャーチがスタートして、でそれもこの12月1日がアドベントの第1週だったんですね。でそこからスタートして今回が4回目ということもあって、なんか今年のクリスマスはいつもと違うなっていうか、皆さんもそう感じられるかもしれない、なんか違うんですよね。で実は昨日そこの玄関に置いてあった赤い花見られたかもしれませんけど、それ買いに行ったんです、渋谷に。でいつも見るイルミネーションなんですけど、なんかね違うなと思って、本当に感謝をしました。 ところで、あのナルニア国物語を書いたC.S. ルイスという人がですね、こういうことを言ってるんです。聖書には多くの奇跡があるけど、でも最大の奇跡が受肉だって。イエス様が、神の子のイエス様が人となって現れたこと、これが最大の奇跡だって。そしてこの奇跡さえ分かれば他の奇跡みんな分かるって言うんですね。そしてこのイエス様の受肉をこんな風に例えてるんです。それは神が永遠の世界から私たちが住んでいるこの水の中に、それも濁った水の中に飛び込んできてくださって、ガーッとそこまで泳いで、そこの泥の中に埋まってる最も大切なものを取って、そのままうわーっと水面まで浮かんで、そして息が切れる直前に水面から顔を出して天に帰っていかれた。そしてこの水中にいた時間が私たちのいわゆる時間でいう33年だって。そしてその水中の世界が始まったのがこのクリスマスだって言うんですね。今日はこの水中というか、なんか見通しが悪い、そして何をやってもなんかすっきりせん、そして嘆き悲しみつぶやきがどうしても多い、こういう私たちに対して憐れみ深い天の神様がこの聖書を通して何を語っておられるのかというのを、このイエス様の誕生の場面から3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思います。まずイエス様の誕生、これはどういう時代だったのかです。ルカの2章1節にはその頃とあります。ここには何年何月何日とは言ってないんですが、でも先ほどもちらっと出てきました、皇帝アウグスト、これ2017にはアウグストゥスになってちょっと変わってるんですけど、これはオクタビアヌスが本名です。そういうのを聞くと、あ、世界史でちょっとやったなって思われる方いるかもしれません。僕も実はあの大学受験は地理 B と世界史やったんで日本史ダメなんですけど、まあ世界史は分かるんですが、でこのオクタビアヌスのアウグスト、これは神聖を意味する称号として使いました。彼はもともとジュリアス・シーザーの甥だったんですよね。そして皇帝になった後、彼は軍事力とそして税収を確保するためにこの住民登録というのをしました。シリアの総督キリニウスの時代に2回人口調査を行った。そしてその1回目が BC 4年で、その時にイエス様が生まれたということなんです。これは別に僕がこの世界史をよく知っているということを皆さんにこうお伝えしたくて言ってるわけじゃなくて、イエス・キリストは本当に歴史上の人物だったということです。もちろん信仰は心と頭の問題、すごい個人の問題ではあるんだけど、でもまず歴史的事実から始まったんだということをご存知いただきたいと思います。当時のローマは拡大政策を取っていました。石畳の道路が引かれ、水道が引かれ、戦車が走れる街道が帝国中に張り巡らされました。アッピア街道なんか聞いたことあると思うんですよね。すべての道はローマに通じるって。ですから皇帝が「あ」と言うと、その「あ」の言葉がピューッともう帝国の端まで届くわけです。ものすごいシステムです。ところで当時は立法で婚約と結婚はほぼ同義語に扱われてたようです。でも最初の1年は同居しないというルールがありました。そして先週のメッセージでもありましたように、実はこの期間にマリアは聖霊によって身ごもったんでした。一つ目のポイントです。いたずらに不運を嘆くなということです。 マリアとヨセフは住んでいたナザレから出身の町ベツレヘムに人口調査のために移動しました。がこの2つの町は直線距離で120キロ、こう道なりに数えると200キロは行ってたと思います。もちろん山あり谷ありの苦難の道、それも身重のマリアにとっては本当にしんどい旅でした。ところで旧約聖書の御箇所5章2節というところには、救い主はベツレヘム出身という実は予言がされてるんですね。つまりこの人口調査の勅令というのは皇帝のものすごい権力で発せられたことですけれども、これを上回る計画が天にあったって、それもこの御箇所っていうのは700年も前に予言されてたんですよね。実は私たちの生活、私たちの人生にはいろんな予定があって計画があって、あれもしようこれもしよう、でも思い通りにいかんことの方がどっちかいうと多いんじゃないかなって、そしてついつい文句が出たりブツブツ言ったりしてしまう。でも神の計画は揺るがない、それも私たちのことを愛してやまない全知全能、そして全世界を作って、そして歴史を支配しておられるその神の計画、そう思った時に僕らの予定が予定通り進まんでも、計画が途中でポシャっても、と思うようなことが起こっても、でもなんかそう不安にならず平安と安心を持ってそのことに接していくことができるんじゃないかなと思います。この6から7節にはですね、月満ちて男子の遺言を生んだというのがあります。でも泊まる宿屋がなかった。これはこのベツレヘム出身の人が一気に住民登録するために帰ってきたために、町がもう大混雑していたのだと言われてます。でも一方で彼らは聖霊によって身ごもったこともあって、それゆえにルール破り立法違反の汚名を着せられ、お前なんか止めてやるかと冷たくあしらわれたのだと分析する聖書学者もいます。おそらくは産婆もいない状態での出産やったでしょう。かつ宿舎のベッドではなく家畜小屋の、それも貝羽桶に寝かされた。痛かったでしょう、チクチクしたでしょう、寒かったでしょう、それに家畜の匂いもしたかもしれん。救い主がですよ、生まれたばっかりの子がそんなところに置かれた。本来ならもし皇帝の子供やったら号外が配られたでしょう。このめでたい知らせがファンファーレとともに広場に張り出されたに違いない。それ以上の神の子やのにアナウンスする人もいなかった。だから天使がアナウンスするしかなかったわけです。もしこれをこの世的に普通に見たら、何一つうまくいってない、何この誕生は。でもこれが神のご計画やった、最高のプロジェクトの始まりやったんです。なんかこれって僕らにとっても大きな慰めやと思いませんか。何やってもうまいこといかん、最初がこれやったら先が思いやられるって、そんな時ってないですか。童顔のヨセフが身重のマリアを抱えてドアをノックしてもピシャッ、ドアをノックしてもピシャッ、そして閉められたドアの前で、ああもう生まれるもう生まれるって天を見上げて泣きじゃくるところがマリアという映画の中にありました。そんな状況って僕らにもあるんやないでしょうか。 まるで神に見放されたような状態でも、その舞台裏では神の御業がものすごい勢いで同時進行してたということです。ハッピーという言葉はハプンから来てて、出会い頭の幸せをギュッと掴んだ、そんなラッキーな状態を言うって。でもブレッシングあるいはブレストという単語はイエス・キリストのブラッド、血に裏付けられた永遠不変の祝福を意味します。ですからたとえ一見アンハッピーなような状態にあっても、その裏にとうとうと流れる主のブラッド、ブレッシングを信じる信仰を持ちたいと思います。いたずらに不運を嘆くな、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、祈る人生にキリストの星あり。マタイの2章9節には、ちょっとマタイの2章の9節出ますかね、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまったとあります。まるで飛行船のようにですね、上空ヒューッと動いて、そしてそのイエス様のいるところの真上に止まって、この博士が来るの待ってたって言うんです。そんな星普通ありませんよね。でも聖書は全て真実ですから、2000年前のその日その時その星は現れたんだと僕は信じます。これは超常現象というべきでしょう。私たちクリスチャンの祈りの人生には、そのようなキリストの星が何度か出現するんです。あの人と出会ったから、あの出来事があったから、あの日あの時あの話を聞いたから、自分の迷いを吹っ飛んだって、進むべき道がはっきりした、そんな劇的な出会い、一大事件のことです。それは周りが闇で覆われていれば覆われているほど輝く、そして私たちの苦しみが、そして悩みが深ければ深いほど燦然と輝く明けの明星になります。僕は2006年、それまで20年勤めてた商社を辞めて、クリスチャンオーナーのメーカー T 社というところに転職しました。まあ最初 T 社には2003年、つまりそれの3年前に出向してました。ところがその、まあ、僕の派遣元の商社には出向は最長3年いうルールがあって、3年経ったら行ってしまうか、要は転籍するか、それとも帰ってくるかを決める必要がありました。ちょうどその3年になる直前、私上海ですけど日本で会議開くからとにかく帰ってこいと、もうその後会議で答え出すと、自分の進退決めろというふうに言われて一時帰国の命令が出ました。でももう直前までも仕事でバタバタしてよう考える時間もなくて、もうその直前の日まで結局これという答えもないまま、前日僕は帰国、そして成田空港からすぐホテルにチェックインして、そして早めにまだ明るいうちに東京ドームにラクーアっていうあのスーパー銭湯あるのご存知ですかね、2500円ぐらいする、でもまあ本当ゆっくりできる、そこに4時半ぐらいに入って早い夜ご飯食べて、5時ぐらいからそのリラクゼーションルームっていうと、こうあのこう静かな音楽流れてるところに行ってですね、でまあそこでみんなこう昼寝したりあの本読んだりしてるんですけど、僕は聖書持ち込んで祈りました。聖書来ること5時間、もう端から端まで線引いてるとこみんな読みました。しもべは聞きます、主よお語りください、僕が明日の会議でどう言うたらええか、とにかく確信与えてください、少年サムエルのように祈り倒しました。でも主の御声は聞こえんまま、御言葉も与えられないまま、どんどん時間が過ぎていく、そして最後に聞こえてきたのがですね、ラララララララララ、もう目を覚ませと言わんばかりの大音量の蛍の光と、お客様お客様、間もなく閉店でございます。その時僕思いました、 やっぱりなって、どうせこんなもんやって、結局俺自分で決めなあかんねんって、そういうことですか神様って。ああ必死で祈って損したって、すっかり意気消沈してガクー肩落として、そして脱衣場にとぼとぼ向かいながら、それにしても10時間後には会議があってどないせっちゅんやって、でもあ俺のロッカーどこやったっけなって、もうなんかもう薄暗いところからアクリでも出されてもうめーしょぼついてこうやって探してたら、あれ下村さん、聞く上のある声がするんで、パッと見たらそこにはあられもない姿の T 社長、つまりこれから行こうと思っている T 社の T 社長、それも僕に来ないかって、転籍しないかって言っておられる T 社長がそこにおられるじゃないですか。あ社長こんなところでと言った途端もう次言葉が通じませんでした。そしてあすいません言いながら僕は頭からかぶってバスタオルかぶって必死で拭くふりしました。もう頭なんか5時間前から乾いてもうバリバリなんやけど、それでも涙見られんのが嫌で頭からかぶりました。ああ主よあなたですね、あなたやったんですね、こんな形で僕に道を示してくださって、ああ苦しかった、孤軍奮闘やと思ってた、もがいてた、でも僕一人じゃなかったんですね主よ、あなたはずっとここにおられた、いやそうじゃなくて僕のためにこの出会いをずっと準備してくださったんですね、何がやっぱりなや、何が祈って損したや、ああ僕の不信仰を許してください、でも主よこれから先何があっても僕はこの T 社に行くこと一寸の疑いも挟みません。それは主が僕の人生に置いてくださったキリストの星、三千と輝く道しるべでした。それから2年後、2008年リーマンショックが起こって帰国を余儀なくされました。人間的にはそれ以外にもアンハッピーに移ることなんぼでもありました。でも疑い挟まず信頼して歩んできたらどうですか。2014年にそれまで丸8年勤めたその T 社を退社、そしてその後妻と一緒に進学校に入学し、そして去年の3月一緒に卒業、そしてそれから1年8ヶ月準備した後、この東京センターチャーチの礼拝がこうして今月スタートしました。もしあのまま商社におったらない話です。人生100年と言われて久しいですけど、今59歳、実働で言うと20年あるでしょうか。でもこの20年愛するパートナーと、もちろんこれから決めていくことようけあるし、ぶつかることもあるやろ、でもその中に一致があり喜びがあり、また新しい発見がある、こんな祝福誰が想像したか。選ぶべき道がわからん時には祈り続けましょう。主は御心の星を必ず出現させてくださいます。祈る人生にキリストの星あり、二つ目のポイントです。三つ目のポイントが、主にお出会いしたら新しい道に一歩踏み出せということです。マタイの2章12節には、彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていったとあります。キリストにお会いした後の博士たちのことです。別の道を通って帰ったって、これは彼らがその時以来新しい生き方を選んだということを表しています。黄金乳香持つ薬を献上したと聖書にありますが、もともと彼らは占星術、いわゆる星占いの専門家でした。そしてこの黄金乳香持つ薬は占いの道具だったと言われています。占いの霊、悪霊 偶像に支配される人生と決別して彼らは帰っていった。2000年前のあの時代、別の道から帰るいなもうそれだけでリスクでした。山賊に会うかもしらん、行き止まりになってるかもしらん。それに比べて元のルート来た道いうのはよっぽど安心安全。でも彼らはあえて新しい道を選んだんです。一体何を思って彼らはそんなリスキーな選択をしたのかです。小山浩介という先生の落ち着かない夜という本の中にこういう文章があります。お読みします。大きなところにどっかり座って落ち着いてしまわないことが愛というものの本質ではないだろうか。怠け者の愛なんていうものはありえない。怠け者の愛とはいつも慣れたところに座り込んでしまっている愛であって、それは愛の破産に他ならない。愛というものは自己保存のための武装をしない。愛は傷つけられることを恐れない。僕はここから一つのことを思いました。クリスマスは聖夜と言います。ホーリーナイト、これはどことなく静かなイメージがあるんですが、でも実は天使も星も羊飼いも博士もみんな動いてるんです。そしてベツレヘムは雑踏の中にありました。そして何よりキリストご自身が飛び込んでこられた。そこから私はクリスマスの本質は静静かではなくて動動くことにあるんじゃないかと思うわけです。最初にお読みしたルカの一節の39節から42節にはクリスマスのマリアが聖霊によって身ごもったその直後のこと、39節の最後に急いで行ったという言葉があります。マリアはそれまで馬爪と蔑まれてた叔母のエリザベツがすでに妊娠6ヶ月やいうことを聞いて、もういても立ってもおれんでその叔母のところに走ったんです。エリザベツは奇跡的な高齢妊娠でしたから、その時は誰にも言わずに安静にしてたんじゃないかと思います。でもそれだけに天使からそのことを聞いて駆けつけてくれたマリアにどれほど驚き喜びまた皆を称えたことでしょう。エリサベスのその解任の喜びはルカの1章25節の括弧の中、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。この言葉、これを原文通りに順番を変えて訳すとですね、こういうことなんです。こんなにもこの私にしてくださったのです、主は。こんなにもこの私にしてくださったのです、主は。ところでザカリアもこのエリザベツもルカの1章6節には主の前に正しい人で主の命令と掟を落ちとなく行っていたとありますから、本当に真面目な人やったにもかかわらず人生は思うように進まんかったわけです。そして1章の25節に人々の間から私の恥を取り除いてくださったとあるように、彼女はそれまで恥の中を生きてきました。神はこのように耐え難い存在の軽さというものにあえてあげき苦しむ私たちに寄り添ってくださるということです。昨日おととい新聞を読んでたら、これまでずっといじめを受けてきてそして無視され続けてきた女性がある手記を書いて、それが載ってました。自分は中3まで透明人間やったって。そういう思いになる時ってあると思うんですよね。エリザベツもそんな自分の存在感の薄さにずっと耐 れてきたんやないやろうか。そしてマリアの帰りはその 3,4 ヶ月後でしたから、本来なら一番大事にせないかん時にマリアは再び1週間の一大旅行を強行し、そしてナザレに帰った。でもそれはマリアにとっては苦痛でも何でもなかったに違いありません。それはエリザベスがあんだけ喜んでくれたからです。小山先生が言うように、愛というものは自己保存のための武装をしないんです。愛は傷つけられることを恐れないんです。そして聖書の神に、もし大きなところにどっかり落ち着かない姿があるとすれば、それが歌われているのが詩編の113編4節から6節です。113編4節から6節をお読みします。主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある。誰が私たちの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になると。6節の身を低くして、この言葉は新共同訳では低く下ってと訳されています。天を越えて本来高いところにあるはずの、天の御蔵に座しておられるはずのあの方が、本来はどっかり腰を落ち着けておられてしかるべきその方が、あの高みから身を投げ出して低く飛び降りてこられた。ここに神様のものすごい道があるわけです。愛はじっとしておれない。じっとしていることを許さないって、それが愛なんです。そして113編の7節から9節を見ると、神は7節、弱い者、貧しい者、そして9節、子のない女に目を向けられるとあります。この憐れみが神のモチベーション、そしてここに神の道がありました。ここで先ほどの博士のところに話を戻したいと思います。博士たちはこの詩編を知ってた。そして解剖家に静かに眠る幼子の姿に、この神の愛と恵みと、そして長らく待ち望んだ予言の成就を見た。その聖の中に道を見た。それがその博士たちを動かしたんやないでしょうか。博士たちはもともとヘロデの庇護のもとに、それまでは偶像に仕えてきました。そこから地位も名誉も富も得てたに違いない。この人に恩を売っといたら間違いないって、これでも商売繁盛約束されてるって。でもこの旧約聖書に予言されたメシアの到来を見た時、それを捨てても方向転換し、そして神を神とし、神にのみ使えるものへと彼らは変えられました。さて私たちは今日何を決断すべきでしょう。何を変えていただくべきでしょう。どこに踏み出してこの神のダイナミックな愛にお答えすべきでしょう。日本人は今無関心ゆえに落ち着いています。でもこの間違った落ち着きに僕たちは捉えられてはいけないと思うんですね。主にお出会いしたら新しい道に一歩踏み出せ。これが3つ目のポイントです。今日は3つのポイントでお話をしました。1つ目がいたずらに不運を嘆くな。何もええこと起こらんし、何の助けも来ないように見えるっていうこと、僕らありますよね。でも神はそんな時にも着実に働いておられる。聖の中に道の主がおられる。私たちは霊の目を持ってそれを 見たいと思います。これが一つ目のポイントです。二つ目が、祈る人生にキリストの星あり。 Holy Night Silent Night、 なんかの歌でありましたけど、でもそういう中に神は博士らのために星を整えて、着実に彼らが神に到達できるようにと導かれました。キリスト者の人生にはここぞという時にこのキリストの星が出現します。ですから具体的な神の導きを具体的な祈りによって求めていきたいと思います。そして三つ目が、主にお出会いしたら新しい道に歩み出せ。私は10年前また上海に駐在した時のことですが、朝5時半デボーション終わって、もうデボーションの時じゃないですけど、デボーション終わってスクワット始めたら、神様から出て行きなさいって直接話しかけられました。でそれで、あ、気のせいかな、もう一回スクワット始めたら出て行きなさい、2回はっきり語りかけられました。でその時にその場に正座をして、神様どこ行くんですか、それに対して神様はお答えくださいませんでした。でもそれ以来10年、出て行きなさいという言葉に押されて、自分がここで出ていくべきか、それとも待つべきか、とどまるべきかを迷った時には必ず出てきたように思います。そして今回この聖書の箇所から御言葉を取り継ぐために準備をしている中に、もう一度主は自分に語りかけてくださいました。それは、私が出てきたんだからあなたも出て行きなさいって。都会の教会、都心の福音自由の教会というのはこれまでない話です。全く未経験、未知の世界。そして僕自身もう59歳、この年で一体何ができるんやって不安がないと言ったら嘘になります。でもあの身重のマリアが走り、博士が新しい道を選び、天の御子が天の高みから飛び降りてきてくださった、その苦労もリスクも全部分かっておられる主が出て行きなさいと、主が共に行くと、主が使わすと言ってくださってる。ですからマリアのように、博士のように、私も使わされていきたいと心から願います。先週の受胎告知のメッセージでは、私は主のはしためです、お言葉通りになりますようにと語ったマリアは、その時大変な選択をしたということを学びました。友人、家族、そして最悪の場合は命まで落としかねない、そんなリスクを彼女は取ったわけです。その上で彼女はエリザベスのところに走りました。博士たちも黄金入港持つ役を置いて旅立ちました。もちろん神の子イエス・キリストも、神のすべての栄光を天に置き去りにして全部投げ出して素っ裸で出てこられました。でもそこに神は働かれたんですよね。私たちが何かを持ってるから神は働かれるんやないって、逆やって、私たちが持ってないから、いや持ってたものを手放すから、神のために捨てるから、それ全部含めて神に委ねるから、そこに神は働かれるんですよね。神の語られた出て行きなさい、この言葉は両手空っぽにして出て行けということなんですね。最後にマザーテレサの空っぽという詩をご紹介して終わりたいと思います。神はいっぱいのものを満たすことはできません。神は空っぽのものだけを満たすことができるのです。本当の貧しさを神は満たすことができるのです。イエスの呼びかけにはいと答えることは空っぽであること、あるいは空っぽになることの始まりです。与えるために どれだけ持っているかではなく、どれだけ空っぽなのかが問題なのです。そうすることで私たちは人生において十分に受け取ることができ、その中でイエスがご自分の人生を生きられるようになるのです。今日イエスはあなたを通して道地への完全な従順をもう一度生きたいと言っておられます。そうさせてあげてください。あなたがどう感じるかではなく、あなたの中でイエスがどう感じているかが問題なのです。自我から目を離し、あなたが何も持っていないことを喜びなさい。あなたが何者でもないこと、そして何もできないことを喜びなさい。一言お祈りします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。天のお父様、皆をあがめます。あなたが御子イエスキリストを我が救い主として2000年前にお送りくださったことを感謝します。どうぞ道に迷いやすい私たちです、三千と輝くキリストの星で導いてください。また私たちがいたずらに自分の風に嘆くことなく、あなたの祝福に目を留めることができますように。また無関心ゆえにどっかり腰を落ち着けてしまうことがありませんように。また何かを抱え込んであなたの働かれる大切なスペースを奪ってしまうことがありませんように。あなたご自身が私たちのうちで喜んで働いてくださいますようにお導きください。そして今日この場におられるお一人お一人がこのクリスマス、もう一度あなたとお出会いし、喜びを持って新たな道に使わされていくことができますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。